ジャパニーズポット101.com、うん、
maybe。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here. Upper Intermediate Series Season 2 Lesson 8 Earthquake
中上級日本語講座第2シーズン第8課、
ケンちゃんクミちゃんというカップルのお話
あ、なんか前にも出てきましたよね、この二人。
そうですね、ハイウェイニュースとか天気予報のレッスンにも出てきましたね。
あのニュース見たりするの好きなんですね、きっとこの人たちテレビをよく見てるのかな。
今日はこの二人は地震のニュースを聞いているようです。
Today's conversation is between a couple, Kumi and Ken. They appeared in a previous Upper Intermediate series, Highway News and Weather Forecast. Now, today we're going to listen to an earthquake announcement.
日本は地震が多いですからね。これは覚えておいて損はないですよ。
そうですね。今日の文法ポイントは Reported Speech。これは PDF に載っています。レッスンの中では地震のニュースでよく聞く言葉を勉強していきたいと思います。
そうですね。これ、万一の時、サバイバルに必要ですから、皆さん絶対覚えておいてくださいね。
はい。
あ、地震だ。結構大きいよな、組。って寝てるのか。おい、クミ、起きろよ。地震だぞ。クミ。
もう食べられない。お腹いっぱいだよ。
よく寝ていられるな。あ、やんだ。テレビをつけてみるか。
先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模を表すマグニチュードは 5.1 と推定されています。各地の震度は、神奈川県横須賀市、小田原市で震度5弱、東京都千代田区などで震度4強、千葉県幕張市などで震度3、茨城県内で震度2を観測しました。なお、この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。
ちょっとケンちゃん、何時だと思ってるの？眠れないじゃない。私物音に敏感なんだから静かにしてよ。
クミ、君は大物だよ。
今度は英語が入ります。
地震だ。結構大きいよな、クミ。って寝てるのか。
It's an earthquake. A pretty big one at that, right, Kumi? You're asleep.
おい、クミ。起きろよ。地震だぞ。クミ。
Hey, Kumi, wake up. It's an earthquake, Kumi.
もう食べられない。お腹いっぱいだよ。
I can't eat another bite. I'm full.
よく寝ていられるな。あ、やんだ。テレビをつけてみるか。
She's a sound sleeper. Oh, it stopped. Let me turn on the TV.
先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県沖で、震源の深さは約50キロ。
Moments ago, at approximately 1:30 a.m., there was an earthquake in the Kanto area. According to the Meteorological Society, the seismic center occurred off the coast of Kanagawa Prefecture, at a depth of 50 kilometers.
地震の規模を表すマグニチュードは 5.1 と推定されています。各地の震度は、神奈川県横須賀市、小田原市で震度5弱、東京都千代田区などで震度4強、 千葉県幕張市などで震度3、茨城県内で震度2を観測しました。
The earthquake reached a magnitude of 5.1. The intensities in the city of Yokosuka and Odawara was recorded at just below 5. It was slightly above 4 in Tokyo's Chiyoda Ward, 3 in Makuhari City, Chiba Prefecture, and 2 in Ibaraki Prefecture.
なお、この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。
There is no chance of an accompanying tsunami.I repeat, at approximately 1:30 a.m., there was an earthquake in the Kanto area.
ちょっとケンちゃん、何時だと思ってるの？眠れないじゃない。私、物音に敏感なんだから静かにしてよ。
Hey Ken, what time do you think it is? I'm trying to sleep here. I'm really sensitive to sound, so keep it down over there.
Kumi, 君は大物だよ。
Kumi, you're a real piece of work, you know that?
クミは大物ですね。
まったく。と言っても、これは、クミちゃんの体が大きいという意味ではないんですよね。
そうですね。
これは、小さなことに驚いたりしない人というような意味なんですね。
そういうことですか。初めて知ったんです。
あ、そうですか。
はい。大物ですね。勉強になりました。
あと、ここで、震度の説明をしておいた方がいいかもしれないですね。
あ、そうですね。
So, we're going to explain about the earthquake scale.
この震度というのは日本独特の基準ですよね。
そうですね。今日のダイアログでは5弱っていうふうに出てきてましたけれども。
これは結構大きいですよね。
うん。だって実生活で、あ、地震だ、大きいなと思っても大体どれぐらいですかね。
うん、3とか4とかですよね。
そうですよね。震度5って言ったら随分大きいですよね。
そうですね。5だと私もちょっと怖いです。
あ、私も気づきますっていうのかと思った。
資料によると、震度3というのは、ほとんどの人が、あ、地震だって気がつく大きさらしいです。で、震度4は、寝ている人がほとんど目を覚ますんだそうです。それから、周りのものが、カタカタカタって音を立てる。
グラスとかがガチャガチャガチャガチャってなるってことですね。
そうそうそう。あとドアとかも結構ガタガタって言ったりしますよね。
So at 3, most people realize it's an earthquake. At 4, people wake up even if they're asleep because the pots and pans are making noise and different things are vibrating and shaking.
で、震度5ってなるとどんな感じになるんでしょうかね？
歩くことができないそうですよ。
おお。
で、窓ガラスが割れたり、壁が崩れたりします。
怖いですね。
怖いですね。そして、震度6だと、もう立ってることもできないんだそうです。今度は木も倒れたり、あと地滑りが起きたりします。それから古い家だともう壊れちゃう。
At 5, you can't really walk. And at 6, you can't even stand. Trees may fall, windows break, and there's a possibility of a landslide.
そして震度7は地割れが起こる。そして鉄道や高速道路まで倒壊してしまうそうです。
And at 7, that's when you get the cracks in the road.
この震度っていうのはさっきも言いましたが、日本のメジャーメントシステムなので、海外の地震だとあまりよくわからないみたいなんですね。
そうですね。
この間の中国の四川の地震ありましたよね。
あ、大きい地震ありましたね。
あれで震度6弱なんだそうです。
あ、そうなんですか。
6弱っていうことは6よりもちょっと弱いということなんですね。
So like a 5.5 to like 5.9.
そういう感じですね。日本は地震が多い国なので、こうやって普段から地震に関する情報に接することが多いですよね。だからこういった言葉が分かってると、皆さんも震度なんとかって言われた時に、あ、そうかそうか、日本のメジャーメントシステムでこのぐらいだなっていうふうに分かるときっと役に立つと思います。
そうですね。そして、もし日本にいる間に地震があったら、必ず、テレビをつけます。
ああ、そうですね。みんな必ずテレビをつけますね。
必ず速報をやるんですよね。
うん。早いですよね。
もう揺れたなと思ったら次の瞬間出ますよね。
あ、私この間、地震速報じゃなくて、地震予報っていうのを聞きました。
何秒後に地震が来ますっていう。
そうです。3秒後に地震が起こりますとか言って、1、2、3、ガタガタガタガタガタとか言って、本当に。
すごい。
ええ？
本当に
でも今やってるんですよ。
やってるんですよ。
本当ですか？
試験的に今日本で放送してます。
すごいですね。So what we were talking about, if you're in Japan and there's an earthquake, if it's not too bad and you haven't left the house, you can, like you should, depending on how serious it is, you could turn on the TV and get an update, usually within seconds. And what Naomi-sensei was talking about was actually predicting earthquakes.
Yes.
There'll be an earthquake in 10, 5, 4, 3, という感じですね。
そう。びっくりしました。初めて見た。じゃあ、今日の単語に入っていきましょう。今日のダイアログは地震のニュースなので、地震に関係する言葉を中心に紹介していきます。
So, as this lesson focuses on earthquakes, we're going to look at related vocabulary.
まず、地震。
Earthquake.
これ大丈夫ですよね。
これもう漢字がそのまんまですね。
うん。地が earth。震が震える。shaking ということですから、地面が震える。地面が揺れるという意味です。地震が起きる。
Earthquake occurs.
地震がある。
There's an earthquake.
というふうに使います。
関東地方で地震がありました。
There was an earthquake in the 関東 region.
地方というのは region ですから、さっき言ったみたいに地震があって、テレビをつけるとまず最初にこれを言いますよね。
うん、
何時何分、関東地方で地震がありました。
地震の震、shaking を使った単語をチェックしていきましょう。
はい。最初は、震源。
Epicenter of an earthquake. Seismic center.
これはその震、shake という感じに、源というのは origin の意味ですね。うん、だからこれもそのまんまその地震の origin のことですね。
今日のダイアログでは、震源の深さという言葉がありました。深さというのが、
depth。
これは深い、deep の noun form です。ですから、震源の深さ。だと
depth of the epicenter
という意味になります。
だからその地下何メートルのところで起きてるか、そういう話ですね。
どのくらい深かったかっていうことですね。
それから震源地という言葉もありましたね。
はい、
これも英語にすると同じですよね。
あ、そうですね。震源と震源地というのはまあ大体同じ意味で使われてますよね。
そうですね。
epicenter of an earthquake。
今日のダイアログに出てきた文章を見てみましょう。
気象庁によりますと、震源地は神奈川県沖で、震源の深さは約50キロ。
According to the Meteorological Agency, the epicenter of the earthquake was located offshore of the Kanagawa Prefecture at a depth of 50 kilometers.
文章を細かく見ていきましょう。
気象庁。
The Meteorological Agency.
によりますと。
According to.
震源地。
Epicenter of the earthquake.
は。
Topic marking particle.
神奈川県沖。
Offshore Kanagawa Prefecture.
で。
And?
震源の深さ。
The depth of the epicenter?
は。
Topic marking particle?
約。
Approximately?
50キロ。
50 kilometers.
それから、地震のニュースに必ず出てくる2つの言葉を紹介したいと思います。
はい。
1つ目は、震度。
Degree of shaking.
これはもう大丈夫ですね。
さっき説明した通りですね。
この震度 plus number の後ろに、強い、あるいは弱い、を入れて、震度5弱、震度5強というふうに言うことができますよね。
そうですね。これは例えば成績で言うと A プラスと A マイナスと、それと同じような感覚だと思ってればいいんじゃないかと思います。
うまい例えですね。
Nice explanation。
弱がマイナスですね。で、強がプラス。
2つ目の単語はマグニチュード。
Magnitude。
これはダイアログにそのまま説明が載ってますよね。
そうですね。マグニチュード、地震の規模のことなんですね。So the scale of the earthquake.
規模というのがスケール、サイズ、スコープという意味です。
そうですね。だから、どのぐらい揺れたかが震度で、その地面の底でどのぐらい大きなこう動きがあったか、それがマグニチュードということですね。だからマグニチュードが大きくても遠くの地震だったら震度は小さいということになりますよね。
最後の単語は津波。
Tidal wave. 津波 wave.
これ英語になってるんですかね。
そうですね。
今日のダイアログではどんな風に出てきたでしょう。
なお、この地震による津波の心配はありません。
In addition, there is no threat of a tsunami caused by this earthquake.
日本は島国なので地震のニュースの時にはこれは必ず言いますね。
心配はありませんというのは There is no need to worry ということですよね。
はい。津波の心配はありませんということですから。
You don't need to worry about the tsunami.
簡単に言えばそういうことですよね。
そうですね。でもこの文章で使われる場合には津波は起きませんという意味なんですよね。だから津波はあるけど心配しなくていいよっていう意味じゃなくって津波が起きることはありませんという意味です。
じゃあもし津波が起こりそうだったらどういうふうに言われるんでしょうかね。
例えば津波が起きる可能性があります。
ああ、可能性がある。
There is a possibility
というのが使われてますね。
そうですね。
ですから津波が起きる可能性がありますだと
There is a possibility of a tsunami。
今日は地震の言葉を紹介することがトピックだったので文法は PDF で皆さん確認してください。ニュースでよく使われる表現が書いてあります。何々によると何々だそうだ。According to something, it is said that such and such. こんな感じですね。
そうですね。これはいろんな使い方ができるフレーズなので、ぜひ PDF をチェックしておいてください。
ではまた。
あ、地震だ。結構大きいよな、組。寝てるのか。おい、クミ、起きろよ。地震だぞ。クミ。
もう食べられない。お腹いっぱいだよ。
よく寝ていられるな。やんだ。テレビをつけてみるか。
先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模を表すマグニチュードは 5.1 と推定されています。各地の震度は、神奈川県横須賀市、小田原市で震度5弱、東京都千代田区などで震度4強、千葉県幕張市などで震度3、茨城県内で震度2を観測しました。なお、この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。先ほど午前1時30分ごろ、関東地方を中心に地震がありました。
ちょっとケンちゃん、何時だと思ってるの？眠れないじゃない。私物音に敏感なんだから静かにしてよ。
クミ、君は大物だよ。